こんにちは、ひとみです。
片山大塚です。
日本の憲法について語り合います。憲法サロン京都。この番組は憲法9条京都の会がお送りします。憲法サロン京都には毎回素敵なゲストをお迎えしていますが、今日は憲法9条京都伏見の会の会員でもおられます村上俊明さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。あの村上さんは昭和9年の生まれということで、戦争体験非常に大変な苦労もされたということを聞いてるんですけど、伏見でお住まいで、伏見では京都3区のみんなの候補を考える会というのを作られたそうなんですけど、その会のことをちょっとお話ししていただけますか。
はい、私村上は、その会のスタッフの一人なんですけれど、野党京都というよりか野党はみんなでね手をつないで今度の選挙に臨もうということで、去る17日にその集いを開催しました。40人もの方が参加いただいたんですけれど、会場が伏見の竹中町というところにある集会所だったんですが、竹中町というのは豊臣秀吉のね軍師竹中半兵衛の住んでいたところなんですね。
で、
その半兵衛の残した有名な言葉に、要害がどんなに堅固であっても人の心が一つでなければ物のようをなさないって、そういうことで、心を一つに、これは群雄割拠の戦国時代を戦い抜く力だったのだと思いますけれど、今は軍備の増強、治安異常のようなね凶暴罪、そういった状況は私が生まれ育った82年前とあまり変わりないように思うんです。でそんな今、私たちの主催したメンバーみんな、個性豊かでみんな違っていますが、一つになって憲法を守れ、安倍政治の暴走を許さないということで、この前の集いを開催することができました。
その会はどのようなことを目的に活動してられるんでしょうか。
まず簡単に経過言いますと、この候補を考える会ですけれど、昨年春に衆議院選挙の補欠選挙がありまして、その時に安保法制に反対するママの会や市民有志の方の呼びかけで、現職の泉健太議員と語る会が行われまして、そこに参加したメンバーが中心になって、その補選の時には伏見の大手筋で、大手筋とかって名乗ったりして、維新の候補が対抗候補だったんですけれど、維新を通すな、投票に行こうというふうなさまざまな思いで、行動いたしました。でこうしたメンバーが中心になって国会解散と言われていた昨年12月10日に泉健太国会議員と国会情勢の報告を聞く機会が設けられて、野党との連携の話題も出されました。その後参加した有志が今度の来たる総選挙でもこの3区で自民党公明党維新に議席を渡さないと、そのために引き続いて努力しようということで、会の名前、それから宣伝、野党との集いなどを相談しました。
はい、このようなことでずっと活動してられるんですけれども、その活動の願いというのがあるかと思うんですけども、はい、はい、
その12月末にみんなで相談したときにですね、私たちの3つの願いというのを確認したんです。で1つは戦争への道を開く安保法制の廃止、2つ目は年金制度や医療制度などが維持してした安定して暮らせる社会、3つ目に私たちの暮らしや社会の中で憲法を実らせてきた立憲主義の立場を貫く。で特に私は戦後憲法が制定された時の教科書にも触れてなかった立憲主義が2014年から、高校の教科書などにも取り上げることになったんですね。そういう点で憲法制定後70年経った今振り返ってみると、憲法9条をはじめとして平和を守ること、 命を大切にすることなど立憲主義っていうのが非常に大事なんだなということを実感してこの願いの3つ目に入れたわけです。
そのような願いを持って活動をしてられるわけなんですね。今の状況本当に厳しい状況なんですけれども、そういうふうな活動で具体的にはどんなことをされていますか？
ようやく実らせてきた立憲主義なんですけれど、このことが真っ向からこう否定されるっていうようなことが非常に心配なんです。でそういうことで私自身も平和を守れ救助を守れて声を上げ続けていて、私たち その戦後のいろんな努力が立憲主義というこの私たちの願いの一つに実ったんだと思います。でそういうことでこの3つの願いをもとにしてよしやろうということで、昨年末から各野党に働きかけを始め、街頭でのチラシ配布や労働組合や社会福祉施設なども宣伝に回って、17日のシンポジウムの成功に向けて努力したわけです。で17日のシンポジウムはお願いした民進党、日本共産党、社民党、新社会党、緑の党と野党の皆さん全てがここに来られました。そして自由党からもメッセージがいただけました。でそういう中で安倍政治を許さないということが実現できるという希望が見えた今日までの私たちの歩みです。要するに今の危機的な状況を打開するためには、来るべく総選挙で憲法を守れ立憲主義を守れということの願いを実現する努力が野党みんなが心一つにして頑張らなきゃならないと思っております。
本当にたくさんの人の力を集めて運動していかないとなかなかね、事故の状況を変えられないと思いますので、本当にいろいろ活動を頑張っておられるということなんですね。どのようなことを最後に願ってられるか、お聞かせ願えるでしょうか？
今後はこうした3つの願いをもっともっと広く広めたいしということで、宣伝、それから議員や候補者などとの混同なども続けていこうということと、最後にやっぱり歴史の逆行をこう絶対許さないという、僕自身はですね、戦争を体験した一人として特に憲法を守れとの声を皆さんと共に上げ続けていきたいと思っております。
そうですね。では貴重なお話ありがとうございました。そろそろ時間が参りました。今日お話しいただきましたのは憲法9条京都伏見の会会員の村上俊明さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お聞きの皆様もどうぞご意見をお寄せください。憲法9条京都の会がお送りしました憲法サロン京都、今日はこの辺でお別れです。どうぞホームページ、ランジョーカフェのホームページでも結構です、9条の会のホームページでも結構です、ご意見はメールで送れるようになっておりますのでご利用ください。ありがとうございました。